もしもし、テレフォン人生相談です。今日はどういったご相談ですか？
相談の内容は、うちの奥さんが閉鎖的っていうかですね、ちょっと自分の感情を全部打ち明けられないみたいな、隠れてるところがありまして、で、それがなかなかこう、表面的に出てこなかった。で、なんか何考えてるか全然わからないみたいなところがあるので、聞いていったところ、実は、そんなに知りたかったら自閉症の本を読めばいいんじゃないの？みたいな感じで言われたんですね。
なるほど。
あんまり奥さんの心が見えなかったので、知りたくなっちゃったっていうかですね。で、自分なりにこう本とか読んでみたんですけれども、いろいろこう当てはまる奥さんが、奥さんはじゃあ自閉症なのかなっていうのがあって、で、最近それを打ち明けたぐらいから奥さんの態度がちょっと変わってきまして、より閉鎖的になってきたっていうか、時々自分でこもるようになったりとかして、ストレス溜まるんで、近寄らないでみたいなこともあって、そんなストレス溜まっちゃうんじゃ、じゃあ近寄らない方がいいかなと思って、かなりこう距離を置いたりすると、今度は無視するとかって言われて、今度怒って、こうちょっと、一回帰っちゃったりとかですね。そういったようなこともあるので、今後ちょっとこういう奥様をこう幸せにさせてあげるっていうとですね、自閉症の人の幸せってどういう感覚から来てるのかな、みたいなとこを知りたいっていうのはありますね。
わかりました。あなたはおいくつですか？
今53です。
53歳。奥様はいくつ？
47ですかね。
47。
残り7、7、
お子さんいらっしゃいます？
男の子一人だけです。
おいくつですか？
5歳ですね。
ご結婚何年目？
6、7年ですかね。
両方とも初婚？
そうです。
で、お付き合いはどれぐらいされてた？
1年ぐらいですかね。
どういう関係っていうと、変だけれども、職場、友達、
お見合いですか
お見
ね。
合いなんですか？お見合いをしてから1年ちょっと付き合っているときは、
おとなしい子だなーってのあったんですけども、知識はすごくあるので、いろんなこと詳しくて、凛とした、なんていうか、ところもありますし、美人な人ですので、ちょっと打たれたっていうところもありますけども、結婚して子供ができたぐらいからもかなり閉鎖的になって、子供に集中してるからだと思うんですけども、より、基本的にはもう自分の心を打ち明けるってことはなくて、何か質問すると、何人しか言わないみたいな。かなりこう、人付き合いは一切しないみたいなタイプですね。
で、あなた自身としては、その奥様のもっと内面が知りたいわけ。
内面、病気で内面がないんなら知りたくてもしょうがないでしょうし、自閉症というのはどういうものなのかみたいな、根本的にこういう人を幸せにしてあげるってどういうことなのかっていう感じがよくわかんないですかね。
そうすると、ご質問としては、こういう人をどうやって幸せにしたらいいかっていうことですか？
そうですね。主はそういうことですね。
わかりました。今日はですね、精神科医の高橋隆太郎先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はじめまして、高橋です。
はじめまして。
幸せって、そんな人間が感じる幸せってね、人によってそんなに差があるわけではないし、自閉症の人、確かに自閉的で
本当
は、
に自閉症かどうかが分かんないのを、ちょっとお医者さんに行くのが嫌いで、判定してもらったわけじゃないんですけれども。
なんで自閉症だっていうふうに彼女は思ってるの？
分かんない。自分で何か本読んだりしてるんでしょうかね。本当は行ってみたいんですけどね、お医者さんとか行って。治療法があれば聞いてみたいんですけどね。
自閉症って言葉がついてるけど、結局、今僕たち精神科医が考えてるのは、障害というよりは特性みたいなものだから、割と例えば、人と容易にコミュニケーションを取ることが少ないけれど、自分の世界の中を持っていて、それでも数少ない知り合いとはすごく親しい関係でいられるっていうようなことも 十分起きうるので、それを目指されたらいいと思うんですけれど、基本的に言うと人と普通のコミュニケーションがなかなか取りにくいってことが一つと、それから人が何を考えてるかっていうイマジネーションっていうのがなかなかそのそういう能力に少し欠けてるところがある。で、自分の世界に入り込んで自分の好きなものにすごく熱中しやすいっていうようなことが診断基準の大きな柱なんですね、うん、で、そういうことであるから、逆に言うと一人になりたい時もあるし、それから一緒にいたい時もあるし、で、それこそあなたの方がイマジネーションやコミュニケーションはまあより、能力的には豊かになっているはずなので、ただただ一人にしといてって言われたから一人にするわけではなくて、そういう相手の中の要するに一緒にいたい時の気持ちみたいなものをあなたの方で汲み取ってあげないと、あなたの方でコミュニケーションの能力や、イマジネーションの能力をそういう時こそ発揮してあげないと、彼女が持っている気持ちっていうのはなかなかあなたが汲み取れないと思いますよ。だから例えば自閉症の人は、例えば映画なんか見てる時に映画全体の流れを見るよりも、自分が好き、もし時計が好きだったとすると画面の中にある時計だけずーっと見たりする。うん。だからそういう要するに全体の流れじゃなくて自分の関心にすごく注意を払いやすいっていうようなことがあるので、だから彼女の好きなもの、好きなことみたいなことをあなたが一緒に楽しめるようになっていけば彼女は一番喜ぶと思いますよ。で、それがもし今お子さんに向いてるとすれば、お子さんを一緒になって楽しく育てるってことが今一番大事なことじゃないの？そうすると彼女も要するに自分の持っている気持ちやなんかを割とストレートに表現できるようになると思う。
あんまりその集中力をたくさん持ってはいないんですね。
うん、
子供を育てるときに今度こっちのことも考えながら、あっちのことも考えながらっていうのは苦手なんでしょうね。
うん、いわゆる気働きみたいな、主婦がよくやる、はい、お掃除しながら調理してなんとかかんとか洗濯も、はい、入れるよとか、そういうようなことは全然ちょっとなかなかできにくいです。
同時にものを考えられないですよね、一個しか。
そうそうそう、だから目の前にあることに集中したいタイプ。ただ逆に言うとそういうことだからすごく深掘りができるので、研究者やなんかにはすごく向いてる、はい、だから大学の先生の3分の1は自閉症スペクトラムではないかって言われるぐらい研究者にはすごく多いタイプ。
あ、はい、
うん、だから研究者でも別に研究だけしてるわけじゃなくて好きな趣味だっていうと一芸に秀でたすごく、うん、楽器も演奏できるような人もいるけど、研究と楽器、この2本立てひたすら追求するみたいな感じだから、はい、彼女の好きなもの、彼女の一番の関心事をあなたが分かってあげて、それを一緒にやっていくっていうことが彼女が一番喜ぶ一番の方法じゃないの？
そうですね。
うん。
わかりました。
なんだか晴れがましくないね。
いや、まあ、うん、そう、まあそうかなとも思ってたんですけど、
うん、
もうちょっと打開策的なものなんかないかなみたいな。
いや、それ例えば
期待したんですけど、
うん、精神科医にとっても自閉症の人との治療関係っていうのはなかなか結びにくい上に、はい、ずっと長期間本当にずっと関わりを持っていくものなんて、そんな特効薬とか特効策みたいのはないです。
ね、ちょっとご質問しますが、
はい、
打開策ってどういうふうにしたかったの？
なんですか、まあ、うちの患者だとそのほとんどこう1時間おきぐらいに目が覚めるらしいんですね、はい、その奥さんが、
はい、
だそういう病気を治してあげれば、そういう普通に睡眠が取れて、睡眠が取れないもんで、 普段起きてはないんですね、あんまり。もう帰ってきたらすぐ寝ちゃうみたいな。
あ、はい。
人っぽい生活もしてないから、すごくかわいそうだな、みたいなのもあって。
あ、ちょっと待って。
直してあげる。
奥様は、働いてらっしゃるの、
はい、あ、そうです。働いていて。
うん。会社員でいらっしゃるの、
まあ、そうです。
パートとかじゃなく。
ちゃんとした会社員
です。あ、会社員でいらっしゃるのね、はい。
はい。
あなたは？
私もそうです。
会社員。
はい。
別の会社？
そうですね。
はい。
休みも全然違くて。
おお、そうなんですか。
はい。接点があまりなくて、すぐ寝ちゃうし。
うん。
そう、なんていうか、病気を治してあげられれば、そうやって、時間を切って目が覚めちゃうみたいなもん治って、健全な、その、ね、起きた間会話できるみたいな時間帯も取れたりとか、そういうのなんないかなっていう、そういう意味の打開さ。
ああ、なるほど。
自閉症スペクトラムの人っていうのは感覚過敏っていうのがあってね、
はい、
普通僕らはうまく音を遮断しながら聞き分けたい音だけ選択的に選べるんだけど、そういうこともあんまりできないので、はい、刺激をもろに受けちゃうことが多くて、
はい、
すごく疲れやすいの。だから仕事をフルにやった上でお家帰ってきたらもうクタクタだと思うよ。だから夜中もちょっとした物音のたびに目覚ましてるので、そうね、ゆっくり寝てもらいたいという意味では、それこそ発達障害とか自閉症なんて言わないで、はい、睡眠だけでも改善してあげたら随分違うかもしれないよ。
要はもう今でもね、だいぶ寝すぎだなと思うんですけど、もっと寝させてあげるってことですよね。
いやいやいや、夜の睡眠をしっかり取れるようにするってことです。
夜の睡眠をしっかり取れるようにしてあげてるんですけどね。
うん、だけどそれが違う、1時間おきに起きちゃうわけでしょ。
起きちゃうのは自分で勝手に起きちゃう。
それをだから少なくともお医者さん一緒に行ってよく寝られるようにするっていうだけでも違うんじゃないの、
はい、
うん、それで夜ぐっすり寝られるようになれば、夕方から帰ってきても少しあなたと会話ができるぐらいには起きてられるんじゃないの。
あ、
うん、
はい、
今あれなんですか、お子さん、はいは奥様と一緒に寝てられるの。
一緒に寝てるんですよね。
で、あなたは。
私は別です。
別に寝てる。そしたらたまにはパパと寝てみるかみたいな。
ああ、ママっ子なんですよね。
いや、それは分かっているんですけど、ママばかりじゃなくてパパと一緒に寝てみようよとかって誘ってみるとか。
まあ誘ったりも時々しますけど、まあとにかく。ママっ子なんでかわいそうなんですよ。話しちゃうのが。
いや、話しちゃうのがっていうか、奥様をわざと話して一人で寝る時間を作ってあげると物音もあんまりしないだろうから、
う
ん、
そうですね、
うん、そういう時にぐっすり夜眠れればいいかなとは思いますけれど、はい、日内変動をしっかりさせるには、はい、朝太陽の光をちゃんと浴びてもらう、
はい、
っていうのも大切かなと思うけど、例えばご一緒に朝晴れた日なんか、
はい、
とりあえず30分ぐらい散歩するとか。
ああ、そういう健全なの嫌いなんですよね。私はもう朝からラジオ体操とかしてやろうやろうって一緒に盛り上げてるんですけど。
ああ、なるほど、まあ、頑張ってますね。
もう全然閉鎖的なんですよね、心を閉ざして生きてますから、うん、
いやいや、そんなに閉ざしてはいないと思うよ。
そうですか。
あなたの方が
なんか。なんでこんなに閉ざして生きてんだろうみたいな。
いやいやいやいや、関わりがちょっと何か、あまりにも直接的すぎるんじゃないのかな、お話聞いてると。うん。
なんとなく今ね、高橋先生のお話を聞かれたでしょ、
ね、
そうすると、あなたが思ってる打開策っていうのは、今のお話だと全く逆で、自分と同じような形にしてあげようっていう方向が見えるのよ。
あ、
で、
違うんですね。
そうそうそう。
方向が
ちょっと。
それが違うんですね。
うん、違う。
あなたの方が合わせてあげない。
うん。
わかりました。
お分かりいただけましたか？
ありがとうございました。
はい。どうも、は
い。すいませんでした。
はい。それじゃあ失礼します。